はい、こんばんは。さあ、今夜も始まりました。まあまあ本気、今夜で4回目の放送ですね。まあまあ本気のパーソナリティ、松村健一郎です。ちょっとね、唇っていうか歯茎ちょっと痛めてまして、いまいち滑舌がなお悪いと思うんだけど、まあ、ちょっとお許しくださいあっという間に9月の後半に入りましたよね。今日9月18日の放送、東京の昭島でクリケットの学生日本一を決める大会が、雨でなければ今日チャンピオンズウィケットっていうのは開催されてるんですけどね。まあ、さてどの大学が優勝したか、まあ、この収録時点ではね、まだ決勝どこの大学が行くか決まってないんで、私の母校どうなったかななんてちょっと心配しながら。ということで今夜も元気に始まりましたこの番組ですが、今回は遠隔収録でして、ちょっといつもとは聞こえ方が違うかなと思ってますけど、秘密の場所から遠隔放送で お送りしてます。で、今回前回同様に、今回もクリケットってどんなスポーツっていうのについて、時間の許す限り一人トークでお届けしようと思ってますんで、どうぞお楽しみにしてください。さて、この番組は賃貸一筋創業65年の賃貸管理会社大東建設不動産の提供で、ご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。あ、遠隔だけどお送りいたします。
夢の種。
今回もまたまた一人トークなんですけど、前回はクリケットってスポーツに関して紹介しましたが、今回も引き続きで、またクリケットっていうのスポーツについてね、紹介させてもらいます。前回はね、どんな国で盛んなのかっていう、そういう話したんですけど、でその中で実は競技人口はサッカーについて世界で第2位なんですよって話したんですけど、1位のサッカー、なんで1位なのっていうとですね、まあ、あの1位ってサッカーはやっぱりボール1個しかないんで、まあ、ぶっちゃけ階級が低くても、要は裸足の小僧でも、まあ、できたから、まあ、世界中でやっぱりいろんな階級層に広まったんで、世界で一番やってる人が多いって言われてるんですけど、ただ2018年の ICC って、世界のクリケットの世界のトップの協会ね、国際クリケット評議会って言うんですけど、 ICC の2018年の発表ではサッカーを抜いたって書いたんですよ。まあ、3億人以上の人が世界でやってると。でね、実際こう1位サッカー、2位クリケット、じゃあ3位はって言われるとバスケとか言われたりするんですけど、この3億人以上やってるスポーツってね、調べてみるとですね、あと卓球とかね、まあ、中国人いっぱいいるからね、卓球とかね、あとバレーボールもそうなんですよ。だから、まあ、多分この辺のスポーツってやってるその競技人口っていうか、その1チーム、例えばバスケは5人でやるし、サッカー11人でやるしとか、だそういうのでカウントの仕方が難しいんじゃないかなと思うんだけど、まあ、一応クリケットそういう意味で言うと世界の5位以内には間違いなく入ってるかなっていう感じですよね。ちなみに、クリケットのワールドカップの視聴者数は、サッカーのワールドカップ次、夏のオリンピックの次で第3位って言われてるんですよね。まあ、ちなみにもう一個、日本での競技人口は、まあ、1500人くらい、もうちょっといるかもしれないし、この間もうちょっと大きい数字言っちゃったけど、まあ、1500人くらいらしいですよ。でね、日本のそのクリケットの話でいくとね、じゃ日本のクリケット歴史はっていうとですね、まあ、最初のなんか文献によると、最初の試合は今から160年近く前の1863年の6月頃に横浜で行われた横浜と英国海軍の試合っていう記録があるそうです。その後、1868年に日本で最初のクリケットクラブ、横浜クリケットクラブっていうのができたんですけど、この横浜クリケットクラブっていうのはですね、現在の横浜カントリー&アスレチッククラブって YC&AC っていうんだけど、が今のその横浜クリケットクラブの今の名前なんだけど、まあ当時ね、やっぱり横浜とか神戸とかは、まあ、外国に向けて開かれた港だったから、 まあ、あのスポーツ限った話じゃないんだけど、いろいろ横浜とか神戸から入ってきたっていうのは結構スポーツ限らずいろんなものがそうなんですよね。まあ、それでちなみに、引き続き150年近く前のですね、今から150年近く前の1876年には実は日本最古の芝のグラウンドが、今、ね、横浜被害庭園クリケットグラウンドっていうのがね、1876年にねできたんですよ。もう150年近く前に。で、今それどうなってるかっていうと、現在はですね、そこにね、横浜スタジアムできてるんですよ。だから今ベイスターズのあのホームグラウンド横浜スタジアム、横浜公園と横浜スタジアムが実は、今から150年近く前に日本最古の芝のクリケットグラウンドができた場所の跡地なんですよね。まあ、びっくりなんですけど。で、まあでもそこから先、まあ、ぶっちゃけクリケットは日本で全然普及してこなかったと。まあ、前回もちょっと話しましたけど、まあ、戦争に負けてアメリカの元になった時代があるんで、やっぱりまあアメリカのスポーツ、野球が浸透したよなと。まあ、それと同時に、やっぱクリケットって、一勝負、当時、一勝負一試合、すごく時間かかったんですよ。まあ、めちゃめちゃ時間長かったんで、まあ、当時のせっかちな日本人には不向きだったかもしれないなっていうところですよね。まあ、ちなみにですけど、じゃどれくらいかかるんですかと、よくね、クリケットって試合時間長いんでしょって言われるんですけど、どれぐらいかかるんですかっていうと、ね、伝統的なゲーム、昔の、ね、あのゲームってね、1試合終わるのにね、4日から5日かかるんですよ。4日から5日って、あの、太陽が昇ってる時間だけなんで、24時間ずっとやってるわけじゃないんですけど、日中ね、日中4日から5日。で、1つの勝負に4日から5日もかかるもんだから、まあ、試合時間長いんで、まあ、途中でね、ランチタイムとかティータイムが入るんですよ。でね、イギリスのスポーツなんでね、ティータイムって本当に昔はね、紅茶飲んでたんですよ。で、今でもね、あの、ビレッジクリケットって言うんですけど、まあ、いわゆる草クリケットだよね。草クリケットの世界では、本当に今でもね、あの、現代でも紅茶飲んで、で、スコーン食べてみたいなね、ことがあるんです。これね、ティータイムっていうのは、要は簡単に言えば水分補給時間。水分補給タイム。お水取るための休憩時間のことなんですけど、それをティータイムって呼ぶんですね。で、これ今でも、現代でも、国際大会だろうが、いわゆる草クリケットの世界だろうが、水分補給の時間のことをティータイムと呼んでて、で、本当に今でもイギリスとか、その田舎の方行くと、ティータイムは本当に今でも紅茶飲んでるっていうね。で、ちなみにあの、長めの時間で、いわゆるランチタイムって、いわゆる本当にね、ランチ、あの、ランチタイム、休憩、ご飯食べる時間、試合が長いもんだから、本当にね、ランチを食べる時間があるんですよ。ランチタイムって言うんですけど、これもね、今、未だに、ちゃんと名前はランチタイムって使ってますね。なので、まあ確かにね、昔は長かったんですよ、試合時間。でね、今でもこの長い試合時間の試合形式っていうのは今でもありまして、これテストマッチっていうんですけど、あのね、前回もちょっと話した、あの、横綱の国、ボスの国がいるんですね。まあ、世界で12個あるんですけど、このボスの国同士の戦いのことをね、テストマッチって呼ぶんですよ。で、これはね、今もね、この4日5日かかる、1回の試合が4日5日かかる長い試合形式で今でもやってます。でもね、今はね、むしろね、あの、短い試合時間の形式がこう増えてきて、で、2000年代に入ってからね、あの、T20、2020って言い方するんですけど、略して T20 って言うんですけど、の試合形式がちょっと、まあ、人気、主流になってきて、あの、相変わらず試合時間長いテストマッチっていうのももうあるんだけど、若者中心にね、2000年代になってから割とこの T20 と言われる短い試合時間の形式の方が主流になってきて、で、短いってじゃあどれぐらいっていうとね、まあ、大体3時間ぐらい、一試合。そうするとね、例えば野球が夕方6時に試合始まって、夜9時ぐらいまでやったりするじゃないですか。これ3時間だよね。だからまあ、野球の一試合とそんなに時間変わんないかなっていう感じですよね。でね、なんかこう試合時間長いんですよねとかね、あの、よくこうメディアで言われるんだけど、もう今やね、それはちょっと情報違うと思ってるので、まあ、試合長い時間の試合形式のもあるけど、そんな長くない、あの、野球とあんまり変わんない試合時間の形式のもあるんですよっていうふうに、ちょっとね、メディアの人はね、修正してほしいなと思うね。あのね、長いんでしょ、長いんでしょって言われるもんだから、 そればっかりしかね、一人歩きしちゃって、クリケットって試合時間長いから嫌だっていう人いるんだけど、そんなことないですから。長いのもあるけど、長くないのもあるんで、特にね、海外にね、行ってたことのある人とかね、例えばね、お仕事で海外行ってた人とか、ホテルでずっとクリケットのテレビがついてたよとかやってたよって言うんですけど、確かにね、昔はね、その試合時間が長いのしかなかったから、まあそうだったかもしれないけど、結構ね、海外だとね、クリケットの専門チャンネルがあるんですよ。ずっとクリケットやってるってチャンネルが。そうすると、試合が終わっても違う試合を流してたり、あるいはその終わった試合をもう一回再放送してたりとか。だから、そういう人たちもしかしたら、ずっと流れてたねっていうのは再放送見てたかもしれないんで、ずっと同じ試合が流れてたかどうかはわかんないんですけど、ただ、そうやって海外行くと、クリケットの専門チャンネルがあるから、それ見てると、いつまでもクリケットやってるよなって言われちゃうんだけど、いやいや、それ違う試合かもしれないし、終わった試合の再放送かもしれないしと。ただまあ、試合時間長いっていうイメージ持たれてる人はそれだけまあ多いんですけど、確かに昔はそうだった。今はそこまで長くないかなと。でね、まあでもこの試合時間とか勝負を決めるのにね、かける時間の長さって、結構ね、他のスポーツも、他のもんでもあると思うんだよね。例えば、将棋。将棋って一つの対局、勝敗決めるのに、結構何日間もやってない？二人でこう、面と向かって座り合って、今日はここまでみたいな、続きまた明日みたいな。あれもね、長いと思うんだよね。それからね、テニスも、実は1対1の勝負って結構、何時間もやってたりするんだよね。だから、意外とその一つの勝負決めるのに試合時間が長いってスポーツとか、まあ競技は意外と実はあるんじゃないかと思うけど、まあクリケットみたいな団体競技で、で、球使う球技で試合時間が長いっていうのは確かにそんなないかもしれないけど、意外とその一つの勝負を決めるのに時間がかかるっていうのは、改めて考えてみると意外とあったりしてっていうのは。でね、反対に、じゃあ試合時間長いのを今短くしてるってこう短いのが主流って言ったけど、なんで短くなった、短い形式が出てきたかっていうと、これやっぱテレビの都合。やっぱりね、テレビの放送的にある程度時間のめどが立つような方がまあいいんだよね。あとまあ大会主催する側も試合の時間がめど立つ方が大会のスケジュールを組めるでしょ。だからそういうのでメディアとかテレビとかの都合で割と試合時間が短くなってきたっていうのはありますよね。例えば他の競技ですけど、バレーボールも昔はサーブ制だったんですよ。で、今ラリーポイント制になったんで、ミスしたら反対側に簡単に1点入りますけど、昔はサーブ権となって、サーブ権の時しか点入んなかったからすんげえ時間かかったんですよね。今はラリーポイント制なんで、ミスしたら反対側に点数が入るっていうやり方になったから、まあ、その代わり15点制から25点制かな、変わったけど、それでも試合時間はまあ短くなって、ある程度放送時間が読めるようになった。だから短くなった都合っていうのは結構他のスポーツでも、テレビの影響とかメディアの影響っていうのがかかってるんじゃないかなと、なんてふうに思ってますけどね。ここまでね、一気に喋ってきましたけど、ちょっと早口だったかしら。ちょっと早口だったかしら。ね、クリケットの情報をこうやってちょこちょこ流してるんですけど、ルールの話いつになったらするんだよって言われそうだけど、ルールはね、また次回とかね、今後しますけど、今日はね、今日とかここまではね、クリケットの全般的なね、どんなスポーツで、どんな歴史でとか、どんな国でやっててみたいな話をちょっとしてきてますが、ちなみにですけど、ユニフォームはですね、クリケットユニフォームはですね、襟付きなんです。まあ、イギリスのスポーツって、襟付きなんです、もともとね。今でも襟付きなのはね、多分ゴルフぐらいかな。もうサッカーも襟ないし、ラグビーも襟なくなっちゃったから、襟付きでやってんのってだいぶ減ってきたけど、クリケットはね、絶対襟付き。まあ、いわゆるポロシャツです。でね、ラグビーもね、発祥の国って言われてるスコットランド。スコットランドだけね、相変わらずね、ユニフォーム襟付いてるんですよ。でもそれ以外の国はね、全部今襟なくしちゃった。なんで襟なくしちゃったかっていうとね、襟掴まれるからね、掴まれたくないんで襟なくしちゃったんですよ。でもスコットランドだけは、自分たちの国から生まれたスポーツだから、伝統的な格好を守るために襟つけてるんですよね。で、クリケットもやっぱり襟付き。なので、T シャツとかでは試合しない。ちゃんと襟のついたシャツを着てやります。まあ、イギリスのスポーツ は、それ身だしなみ結構注意するんだよね。今テニスはかなりいろんな格好でやるようになったけど、昔のテニスもやっぱり襟付きでやってたし、まあ、ゴルフもそうだよね。だから昔伝統的なスポーツの格好、ね、イギリスのスポーツはやっぱり襟付きの格好っていうのがあります。でクリケットもやっぱり襟付きのユニフォームで絶対やります。ということでですね、じゃあちょっとこの辺で一曲いこうかな。あのね、前回言うの忘れちゃったんですけど、私の放送はオープニングとエンディングをですね、シンガーソングライターの宗像美紀ちゃんの曲を使わせてもらってまして、前回の放送で一切ミキポのこと言うの忘れちゃったんだけど、ちゃんと言っとかなきゃって話で。それで、まあ、先月の放送でもですね、ゲストで来てもらったんですけど、まあ、ちゃんと説明すると、まあ、オープニングはレッツゴーっていう曲を使ってまして、エンディングはただそばにいてっていう曲を使わせてもらってます。で、ミキポンが、まあ、先月8月6日に新曲をリリースしましたんで、ちょっとね、その新曲をここで紹介させてもらおうかなと思ってます。では、早速聴いてもらいましょうかね。宗像美紀さんの最新曲、Love Me Still。では、どうぞ。さて、聞いてもらいました。どうでした？なかなかかっこいい曲ですよね。結構ね、私ね、気に入ってますこの曲。もうスマホに入れてしょっちゅうかけてますけど、なかなかいい曲ですよね。YouTube もね、なんていうんですか、ミュージックビデオ、あれももう公開されてまして、結構ね、頑張った映像撮ってますから、ぜひ宗像美紀で検索してもらえば、もしくはオフィシャルのホームページ行けば出てますんで、 YouTube の方もぜひ見てもらいたいなと。さて、もうちょっとクリケットの話を。この間ね、前回ね、クリケットってスポーツ歴史が古いんですって話をしたんですけど、まあ、歴史が古いので、クリケットが元になってるのって案外まああるんですよね。まあ元になってる、そう、例えばですけど、同じくイギリス発祥って言われてるゲームでダーツっていうのは、もちろんというか皆さん知ってると思うけど、ダーツっていうスポーツ、まあ、ゲーム、あれでもね、クリケットって名前のついたゲームがあるんですよ。で、それって、まあ、2人で勝負して1回につき3本のこう、あれ、なんていうの、矢っていうのかな、ピッピッピッて投げるんだけど、それね、クリケット、このあれ、こっちのスポーツクリケットから名前が来てるんですよ。とか、まあ、有名な話だと、 サッカーでハットトリックってあるんですけど、あの、一人が、1試合で3点入れるとね、ハットトリック達成って言って、あの、ハットトリックって言われるのは、結構知ってる人多いと思うんだけど、実はあの、ハットトリックも、語源は、もともとはクリケット。で、クリケットではですね、一人のピッチャー、まあ、ボーラーって言うんだけど、ピッチャーが、3球連続で打者をアウトにした。3球連続、3者連続じゃないんですよ。3球連続なんですよ。3球連続で3人の打者をアウトにしたら、これってすごいことなんで、1球で1人ずつアウトにしていくので、3球連続。3球連続で打者をアウトにした場合、ハットトリックって言って、これね、そう簡単にできることじゃないから、もう本当トリックのようだってことで、ハット、帽子。天下のハットのハットの意味なんですけど、ハット。ハットもらえたんですよ。昔は。そのハットもらえたところで、もうマジックのようだ、トリックのようだって言うんで、びっくりだって言うんで、ハットトリックって言って、3球連続でアウトを取ると、その打者、ボーラーに、投手がハットもらえたんですよ。で、そこからハットトリックって言葉になって、があって、で、それがサッカーに行って、一人で3点点数入れたらハットトリックとかですね、っていうふうに、今ではね、ラグビーでも使うかな、いろんなスポーツに流用されてるんですけど、もともとは、クリケットの用語でハットトリックっていうのは、一人の、まあ、投手が3球連続で打者を3人連続でアウト取ったらハットトリックって言うんですね。これもともとクリケット用語。っていうふうに、クリケットで実は歴史古いから、クリケットから転じて使われてるっていうような言葉が意外とあったりします。まあ、クリケットって、真ん中で打ったり投げたりする、グラウンドの真ん中で打ったり投げたりするんですけど、その真ん中の長方形の場所をですね、ピッチって言うんですよ。これもね、サッカーのグラウンドのことピッチって言うんですけどね。だからサッカー選手はグラウンドに入ることをピッチに入るって言ったりするんですけど、このピッチもね、多分ね、クリケットの真ん中の部分の長方形の部分のピッチから来てるかなって感じで、意外とクリケットは、の方が、歴史が古いんで、そこから転じてった言葉っていうのが、実は世の中には、世の中とか他の競技でも使われてるよっていう感じなんです。さてね、ちょっとね、告知がまた今回もね、あるんですよ。告知がまた今回もあるんで、ちょっと早いんですけど、告知があるので、そろそろもうちょっと早いんですけど、今日ここでエンディングいっちゃおうかな。じゃあ、エンディングお願いします。松村健一郎のまあまあ本気、今回もクリケットの話をね、ちょっと、またまたクリケットの話をしてきましたけど、今日はね、遠隔の収録なので、ちょっとね、こっちもね、様子がつかめず、いまいちどうかしらって感じなんですけど、クリケットの話、今回もまた豆知識を喋ってきましたけど、ぜひね、皆さんね、この私が喋ってる豆知識、大いに使っていただいてですね、知ったかぶりしてください。知ったかぶりクリケッター大歓迎ですんで、全然クリケットの話を知ったかぶりして喋ってください。さて、ちょっとね、ここで次回の告知をさせてもらいます。次回ね、10月2日の放送になるんですけど、10月2日の放送では、クリケット日本代表の木村翔吾選手をお招きします。で、実はね、10月15日から栃木県の佐野市で、男子代表のワールドカップの予選大会が開かれるんですね。で、この栃木県の佐野市には、国際的にもちゃんと登録された立派なクリケットグラウンドがあるんです。で、そこで東アジア地域のワールドカップの予選大会が開催されるんですけど、そこに出場する木村選手を次回お招きして、いろいろとお話を聞こうと思ってますんで、ちなみにね、グラウンドですからね、よくね、クリケットってコートですかっていうの、コートじゃん、グラウンドですからね、クリケットグラウンドね。んで、木村選手のことちょっと言っとくと、木村選手はですね、西武ライオンズの松坂大輔と同い年の、いわゆる松坂世代の元プロ野球選手。で、 横浜ベイスターズ、広島東洋カープ、西武ライオンズと3つの球団をまたがってプロ野球選手生活を15年間された後にセカンドキャリアとしてクリケット界に来られて、クリケット日本代表となり、現在世界のクリケットに挑戦中なんです。まあそういう、翔吾さん、クリケットの日本代表やってる木村翔吾さん、次回お招きしますんで、そうだな、もし何かあったら質問送ってもらってもいいけど、まあそういうことで、次回は、翔吾さん、招いて、その日本代表、じゃねえや、男子のワールドカップの予選の話とか、ちょっと日本代表の話とかを聞こうかなと思ってますんで、まあそんな感じで皆さんお楽しみにしててください。この番組は夢の種放送局東日本大チャンネルで日曜の夜10時半から、まあ、22時30分からお届けしてます。番組では皆さんからのご意見やご感想などお待ちしてます。夢の種放送局ホームページのコメント欄にぜひお願いいたします。また聞き逃した方にはですね、私のサイト、クリケット NEJP、これ毎回言ってますけど、クリケット NEJP、CRICKET.NE.JP、スペルクリケットね、CRICKET.NE.JP のサイトにアーカイブとして過去の放送を掲載してますので、そちらからもぜひ聞いてみてください。なお、クリケット NEJP のサイトにはですね、私の SNS の情報とかクリケットの情報も載せてますんで、まあ、時間のある方はぜひ見てみてください。多分ね、この放送されてる頃にはもうスタートしてかな。私ね、YouTube チャンネルも始めたんでね、YouTube チャンネルもですね、このクリケット NEJP からも行けますよ。ちょっとね、それも、まあ、クリケットの話しかしてないんですけど、そっちも、よかったらぜひ見てやってちょうだい。で、チャンネル登録してやってちょうだい。それではですね、まあまた明日から一週間、まあまあ頑張りましょう。まあまあ本気パーソナリティの松村健一郎でした。ね、エンディングの曲言わないとね、宗像美紀さんのただそばにいて、これね、東日本大震災のことを思いながら、彼女が作った曲です。彼女ね、東日本大震災と同じ3月11日の誕生日なんですよ。なのもあって、で出身が、福島県宗像市、原発があったとこね、そこがふるさとなんで、で、自分が3月11日、震災の日に生まれてるので、なので、東日本大震災のことを思って作った曲が、このエンディングで使われてます、宗像美紀さんの、ただそばにいて、をお届けしながら、このまま、終わりたいと思います。ちょっと、時間余ったかしら。まあ、でもいいね。遠隔なかなか大変だね。まあ、できれば遠隔じゃなくて、やっぱスタジオに行ってやりたいね、と思ったけど、まあ、これも一つの経験でございます。皆さんちゃんと聞けたかな？遠隔の放送でやりましたが。ということで、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。
またスタジオに来てくださいね。
当たり前の日常が続いてく。